今日はピレモンへの手紙です。ピレモンへの手紙は、一章しかありません。25節までの、短い書簡となっています。手紙は、ここに、読んでったらわかりますけども、パウロによって書かれたものです。それで、ピレモンという人に向けて、ピレモン人という人はいなくて、ピレモンへの手紙ですから、その前に学んだテトスへの手紙とか、第一第二、テモテへの手紙とか、このテモテ、テトス、ピレモンっていう人たちには、個人的に、この書簡、手紙が書かれました。テモテとテトスにあったような、向けたような、彼らはその教会の、地域教会の牧師とか、監督者とか、長老とかに当たる人たちですから、わかるんですけど、どのように群れを、教会を牧すればいいのかということを、基本語っているんですけど、フィレモンという人は、またそういう牧師とか、教師とか、そういう立場の人ではなさそうですね。これも読んでいったらわかります。本当にそのフィレモンへの手紙というのは、パウロのフィレモンという人に対する、個人的なお願いというか、そういうことが、書いてあります。だから、教会をこのように牧しなさいとか、そういう、種類の手紙ではないですね。で、ある教会に起こった、なんていうんですかね、その問題をどのように解決すればいいかとか、そういうものでもないですね。だからそういう意味では、ちょっと特殊な、書簡、手紙です。で、後でも少し説明しますけども、おそらく、コロサイ人への手紙が書かれた時と同じ時期。またこのピレモンへの手紙を読んでいると、パウロがローマの牢獄に投獄されている、刑務所に入っているということもわかりますから、この牢の中から書いた獄中書簡というふうに言われますけども、牢の中から書いたというふうにも、理解することができます。だからコロサイ人への手紙と同時期で同じように、ローマの刑務所の中で書かれた。そういう手紙であることがわかります。コロサイ人への手紙についてもまた後でお話したいと思います。では早速読んでいきましょう。1節から3節。パウロの手紙の書き出しですよね、いつも。挨拶が先にあります。1節から3節。キリストイエスの囚人であるパウロ、及び兄弟テモテから、私の愛する同労者、ピレモンへ、また、姉妹、アピア、私たちの戦友、アルキポ、並びにあなたの家にある教会へ、私たちの父なる神と主イエスキリストから、恵みと平安があなた方の上にありますように。で、パウロはここで、そのキリストイエスの囚人パウロというふうに言っています。で、この手紙はさっきも言いましたけども、牢の中で書かれた手紙ですから、ある意味、ローマの囚人であるパウロというふうに言うことはできたんですが、そのようにはパウロは言いませんでした。ローマに囚われた理由というのは、イエスキリストのしもべだったからですよ。イエスキリストの、イエスキリストに囚えられたものというか、いい意味でね。自分で、その、ボンドスレーブとして、その自分から、イエス・キリストのしもべとなったものとして喜んで、その、しもべの、しもべとなった人。それをその自分で、自分はイエス・キリストのしもべだ、奴隷だというふうに言ってますからね。だから、ローマに囚われているのではなくて、キリストイエスに囚われた結果、今、牢にはいるんだけども、だからローマの囚人ではなくて、私はイエス・キリストに捕らえられたものなんだというふうに言っています。せっかくですから、ちょっと待ってください。マイクが見にくい。フィリピの3章。12節。フィリピというのはどんくらい前かな。テトスがあって、テモテがあって、テサロニケがあって、で、それでコロサイがあって、ピリピですね。本当にあと、1センチも前にめくらない感じです。ピリピの3章の12節。 私はすでに得たものでもなく、得たのでもなく、すでに完全にされているのでもありません。ただ捉えようとして追求しているのです。そしてそれを得るようにと、キリストイエスが私を捉えてくださったのです。だから、イエス・キリストが捉えてくださったんですよ、パウロのこと。それでパウロはその自由意志、自分の自由意志を使って決心したんですよ。私はこの方に従っていこうって、この方についていこうって。だから、パウロの中に、その、牢に入れられてるんだけども、パウロは、その、喜びがあるんですよ。別にその、このローマに捕らえられたって、ああ、刑務所に入っちゃった、入れられちゃったって、そういう感覚っていうのは彼の中にないんですよ。イエス・キリストに仕えるということが彼の喜びであって、そのために、イエス・キリストが私のことを捕らえてくださったって。私に永遠の命を与えて、それだけじゃなくて、私を使って、私の周りの人たちに、イエス・キリストの福音を、伝えさせるために私を選んでくださったって。だそういう喜びがあるんですよ。牢の中に入れられても、その喜びというのは失われないわけですね。それは、キリストが私のことを愛してくださって、許してくださって、私をこの使徒として召してくださったという、その信仰があるからですよ。で、このピレモンへの手紙の中に、および兄弟、テモテからというふうになっています。まあ、このテモテが入ってる、テモテの名前が入ってる、例えば第二コリントとかもそうですし、いろんなところで、その、および兄弟テモテからというふうに、書かれています。で、もちろんその、第二テモテへの手紙っていう、手紙を書いたそのテモテですよね。で、もしかすると、パウロは、その、自分がこの地上を去った後に、テモテに、その自分がやってきたことを、バトンタッチしたかったのかもしれないですね。だからたくさんの教会に対して、および兄弟、テモテからっていうふうに、その、共同差出人というか、そういうその、名前を一緒に、その連名して手紙を書いていたのかもしれません。それはもうわかんないです。憶測でしかないので。で、宛先は、私たちの愛する道路者、ピレモンへです。だから、ピレモンというのは、パウロと一緒に福音に仕える働き、このミニストリーをしていた人だということがわかりますね。その、道路者ですからね。また、コロサイに住んでたっていうのも、大体わかっています。コロサイの手紙、コロサイ人の手紙、さっきの、フィリピの一個後かな。コロサイの四章。コロサイの四章の、7節から9節。コロサイ4章、7節から9節。私の様子については、主にあって愛する兄弟、忠実な奉仕者、道路のしもべであるテキコがあなた方に一部始終を知らせるでしょう。私がテキコをあなた方のもとに送るのは、あなた方が私たちの様子を知り、彼によって心に励ましを受けるために他なりません。また彼はあなた方の仲間の一人で、忠実な愛する兄弟、オネシモと一緒に行きます。この二人がこちらの様子を皆知らせてくれるでしょう。だこのコロサイ人への手紙を携えていったのは、このテキコさんとオネシモです。オネシモというのは、このピレモンが、ピレモンの奴隷だった人ですね。ここの、ピレモンへの手紙の中にもちろん出てきますので、この同じオネシモさんです。だから、そのコロサイ人への手紙が書かれて、その当てられたものを、テキコと一緒に運んできたのであれば、そこに、ピレモンさんが住んでたということがわかりますね。だからコロサイ人への手紙はテキコ、またオネシモが持ってたし、またおそらくこのピレモンへの手紙というのはこのオネシモさんが持ってたんですよ。それで直接、ピレモンさんに彼が渡したことになりますね。で、姉妹アピア、この人については詳しいことはわからないです。で、多くの人たちがおそらくこれは、ピレモンさんの奥さんだったんじゃないかというふうに言っています。また、戦友アルキポについても、で、ピレモンさんの、息子だったんじゃないかという人たちもいます。並びにあなたの家にある教会へ。だから、そのピレモン、という人の家は、家の教会としていろんな人たちが集まってきていて、で、そこでその、まあ、教会として、機能してたわけですよ。教会堂というのは、2世紀とか3世紀にならないとできないんですよ。それまでは、ある人の家に、いろんな人たちが集まってきて、 で、そこで集会したり、礼拝したり、祈ったり、賛美したり、聖書を学んでたりしていました。だからこの手紙は、そのピレモンだけじゃなくて、個人だけではなくて、ピレモンの家全体に対して書かれたものっていうことがわかりますね。もちろんそのオネシモっていうそのピレモンの家に仕えていた奴隷が逃げたわけだから、そのピレモンだけじゃなくて、その家全体に関わることですから。で、そのみんなに対してこの手紙が書かれたっていうことも理解できます。で、3節は、私たちの父なる神と主イエス・キリストから恵みと平安があなた方の上にありますように。ほとんどの手紙の中に、この平安、あ、ごめんなさい、恵みと平安があるようにというふうに、パウロは祈っています。パウロのいつもの挨拶ですけども、その、いつも通り、先に恵みがあって、その次に平安があります。あなた方に平安と恵みがありますようにっていうことはないですね。先に恵みがあって、平安が来ます。良いものを受ける資格のないものに、良いものが与えられるから、平安があるわけですよね。私たち日曜日のたんびに、お互いのために祈っている、あの、民数記もそうですよ。先に神の恵みがあって、その後に平安があるようにっていうふうに、祈ってますね。4節から7節。私は祈りのうちにあなたのことを、あなたのことを覚え、いつも私の神に感謝しています。それは、主イエスに対してあなたが抱いている信仰と、すべての生徒に対するあなたの愛とについて聞いているからです。私たちの間でキリストのためになされているすべての良い行いをよく知ることによって、あなたの信仰の交わりが生きて働くものとなりますように。私はあなたの愛から多くの喜びと慰めとを受けました。それは生徒たちの心が兄弟をあなたによって力づけられたからです。パウロはピレモンについて感謝していました。で、その前に、そのパウロはその獄中でピレモンのことを祈ってたというか覚えてたんですよね。思い巡らしてピレモンのことをそれ祈ってたわけです。もちろん、パウロはいろんな人たちのことを、またいろんな教会のことを、その獄中で祈ってるわけですよ。だパウロは、牢の中にいても、ものすごい忙しかったはずですよ。ぽーっとその暇な時間ってのはないんですよ。常に神の前にその出て行ってて、もしその祈りの中でいろんな人たちのことを思い起こして、もちろんその中にピレモンが含まれますけど、そしていろいろなその彼が関わってきた教会や、いろんな人たちから彼が関わってない教会についても聞いてるはずですから、ここでこういうことがなされますようにって。その問題が実際に具体的にあるんであれば、その問題、具体的な問題っていうのを出して祈ってたはずですよ。だから、暇じゃないですね。いろんなその活動が制限されてたとしても、暇じゃないんですよね。だから祈りっていうのは、ものすごい奉仕ですよ。すべての人のために、すべての人に使えることができるし。で、あるにもかかわらず、その人たちのところに行かなくて済むんです、ある意味。自分のそのリビングにいながら、自分の家のソファに座りながら、相手のことを取りなして、イエス・キリストの皆によって、父なる神のもとにお連れしていくことができるんですよ。その人がクリスチャンであろうと、クリスチャンでなかろうとですよ。祈りっていうのは、しかも取りなしっていうのは、ものすごい奉仕ですよ。ミニストリーですよ。だから、奉仕ができない人っていうのは基本いないんですよ。イエス・キリストを信じたんであれば、そのキリストの皆が与えられていて、その一人一人に。そして祈ることができるんです。祈ることが、それ許されてるわけですよ。特権として。キリストの皆によって、その人、誰か他の人のために祈るというのは、ものすごい奉仕ですよ。で、祈りの中で、ピレモンのことを思い巡らして、神に感謝しているんですけど、なぜかというと、そのピレモンが主イエスに対して、その確かな信仰を抱いていたからです。で、5節にありますよね。それは主イエスに対してあなたが抱いている信仰と、またすべての生徒に対するあなたの愛とについて聞いているからだというふうに言っています。だから、イエス・キリストに対してはっきりとした信仰があって、それだけじゃなくて、その信仰による実が結ばれてたんですよ。愛するってことは実だから。ピレモンのこのイエス・キリストを信じるというその信仰による実というのは、すべての生徒に対する愛でした。だから私たちが実を結ぶのは、信仰の結果なんです 私が実を結ばないのは、何もしないからじゃないんですよ。これもしないし、あれもしない。これもやってないし、あれもやってない。だから実を結ばないんじゃなくて、何もできないからなんですよ。信仰がないと何もできないんですよ。何も起こらないんですよ。イエス・キリストは私はブドウの木だって言いましたよね。そのイエス・キリストに結びつくというのが信仰ですよ。イエス・キリストは私を離れてもあなた方は何もすることはできないって。確かに神がおられることを信じてるんですよ。確かに私の罪が許されたことも信じてるんですよ。でもこの私が神に対して何か応答することができるってことを信じてなかったりするんですよ。私は何もできないから、私は弱いからって言って、その神、この何もできない私に、この弱い私に神が力を与えてくださって、思いを与えてくださって、必要なことをすべて与えてくださって、私が役に立つようにしてくださるというような、私がその神に応答できるようにしてくださるという信仰がないので、何もしないんじゃないですよ。何もできないんですよ。だから信仰が働かないと実を結ぶことができません。信仰が働かないと何もできないからです。何かしようとしても、それは自分の頑張りでしかないので、必ずどっかで疲れてしまうところが来ます。もう諦めてしまうところが来ます。でも信仰によってであれば、自分ができなかったとしてもチャレンジしてみて、でも神が私にこのことをしてほしいと願っておられるなら、神は私にその力を与えてくださるはずだって。神がおられて、その神が私のことを愛してくださっていて、イエス・キリストの故に私を許して、私を義と認めて、私が実を結び、それを残すためであれば、何でも与えてくださるということを信じているのであれば、必ず実を結ぶんですよ。だってそれが、その信じるということが、キリストにとどまるということで、キリスト、そのブドウの木であるイエス・キリストに、つながっているってことだから。私が許されたことを信じるのに、私が実を結ぶようになるっていうことは信じられなかったりするんですよ。そこのところの信仰がなんか萎えてしまうので、だから何もできないんじゃなくて、何もしないんですよ。神の力によって自分の力で頑張って何かするんだけど、できないんですよ。それは信仰で出発しないからですよ。信仰で出発しないから、その祈りもなんか中途半端になっちゃって続かないんですよ。神を信じているのであれば、神が私のことを変えてくださるということを信じていて、私に力を与えてくださって、私に愛を与えてくださるということを信じているのであれば、そしてその信仰の冒険をするのであれば、一歩踏み出すのであれば、必ず実が結ばれるんですよ。自分の力とは関係ないんですよ。どれだけ神に信頼して、こんな私であるにもかかわらず、神が実を結ばさせてくださるという、そのことを信じる信仰があるかないかですよ。フィレモンさんは、はっきりとしたイエス・キリストに対する信仰があったんですよ。もちろん、神のフィレモンに対する愛を知っていたし、信じていたし、イエス・キリストのその贖いの技のゆえに、その罪が許されること、それを信じる信仰によって義と認められること、聖霊が与えられていて、新しくその生まれ変わったこと、作り変えられたこと、その新しいその歩みを聖霊の力によって、導いてくださる、その力を与えてくださる、そのことを信じてたんですよ。だからフィレモンを通して全ての生徒に対する愛というのが結ばれていったんですよ。彼に信仰があったからです。で、6節にあるように、あなたの信仰の交わりが生きて働くものとなりますようにって、もっともっと。で、この信仰の交わりというのは、この交わりって、訳されているそのギリシャ語はコイノニアですよ。コイノニアっていうのはそのフェローシップとか交わりを表しますね。で、英語の訳を見てみると、その神への応答に基づいた交わりって書いてありますよ。もしくは信仰を分かち合うこととも書いてあります。だから物質的、また霊的な行いに関係があるんですよ、この信仰の交わりというのは。神への応答に基づいた交わりです。信仰を分かち合うという交わりです。 そこには行いがあるんです。アクションがあるんですよ。まあ、アクションというよりも、神の愛に対するリアクションですよ。まあ、応答というかね、リアクションというよりも。だから、神を信じる信仰によって、もちろんその神がおられるということもそうだし、そのイエス・キリストにあって私の罪を許してくださって、その信仰を義と認めてくださるってのもそうなんですけど、プラスというか、その私、この行いのない、良い行いを作り出すことのできない、生み出すことのできない私に、良い行いを与えてくださるという、その信仰ですよ。それも含まるんですよ。私たちの信仰というのは。もうどうしようもない、その、この肉を精霊によ、精霊が殺してくださるという、それを信じる信仰ですよ。新しい歩みを、その精霊の力によって、その成し遂げてくださるという。それを信じる信仰ですよ。日曜日の午後も私たち学びましたよね。私のその霊を新しくするのは、その 100% 神のなさることなんですよ。私が 100% やらないといけないこと、その私に 100%、責任が返ってくるのは、この神を信頼して、神を信じるってことですよ。そうすると神が、その私の信仰に、その、私の信仰に応答してくださるので、なんか求めるからね、信仰、信じてるから。一歩踏み出すから。だから、神が私に良い行いを与えてくださって、愛の実を結ばさせてくださるんですよ。ここは、神が 100% してくださるところですよ。イエス・キリストのようにしてってくださるの。それは、精霊の働きによるわけですから。だから、信仰の交わり、コイノニアというのは、物質的、また霊的な行いが伴います。ただなんか集まってて、何もお互い話もしないし、その物質的なその分かち合いや、その信仰を分かち合うことも、なんか物質的にその使い合うこともないというのはコイノニアじゃないし、また霊的なそのことにおいて、神がこのようなことをしてくださった信仰によって互いに愛し合うとか、そういうことのない交わりというのはコイノニアじゃないですよ。その信仰の交わりが、もっともっとその生きて働くものとなりますようにって。だから、それはキリストのゆえに私たちに与えられる良い行いについての完全な理解を生むって。だから信仰の交わりが生きて働いてくると、良い行いが何なのかっていうことを理解できるようになってくるんですよ。私たちはお互いにその神に信頼を置いて、神を信頼して、良い行いを与えていた、良い行いに歩む、良い行いに与えていただく。そういうその歩みをしていて、それをお互いに分かち合っているような、その、ホイノニア、交わりの中にいると、この良い行いっていうのが何なのか、理解できるようになるんですよ。はっきりと。良い行いというのは、イエス・キリストのためにするものだということが分かるんですよ。キリストのためになされているわけだから。自分の箔をつけるためじゃないんですよ。私がなんか神に何を用いられたくて、その私がこれもやりました、あれもやりましたみたいな自分のそのレジュメっていうんですか、その、なんて言うんだっけ、ね、レジュメってなんて言うんですか。いや、違います。仕事をつくときに出すじゃないですか。なんて言うんでしたっけ。履歴書。履歴書に、その、こういうことやってきましたっていうような、その、箔をつけるというか、自分の資格とか、そういうのを、増し加えるために、私はしっかりしたクリスチャンですよということを、その、伝えるために、相手にアピールするために、それを分かってもらうために人にね、神じゃなくて、ために良い行いをするんじゃないんですよ。私がいかにその良いクリスチャンかということを、その自分自身に、もしくはアピールするために、この良い行いをするんじゃないんですよ。私のその心が落ち着くからじゃないんですよ。良い行いしといたらね、ああ、私救われてるんだって。結局自己満足なんですよ。でも良い行いというのは誰のためにするものかというと、イエス・キリストのためにするんですよ。キリストが願っておられるからですよ。神が願っておられるからですよ。だからやるんですよ。良い行いだからやるんじゃなくて、その良い行いがイエス・キリストによって喜ばれるものだからですよ。だからやるんですよ。良い行いは自分の頑張りで生み出すことじゃないということが分かってくるんですよ。神に対するその信仰によって、 良い行いをしている人たちの中にいて、それを分かち合っていると、分かってくるんですよ。少しずつ。あ、自分で頑張るんじゃないんかって。ただ本当にその神に信頼して、助けてくださいと言いながら、こんなどうしようもない私を通しても、神は良い行いを与えてくださるのかって。このようなことも、あのようなことも、この人にしてくださったようなことを私にもしてくださるかもしれないという、その神に対する信仰が励まされていくわけじゃないですか。だからこの良い行いっていうのは自分の頑張りで生み出すものじゃないということが分かってくるんですよ。良い行いは信仰のゆえに結ばれる実であり、プレゼントだということが分かるんですよ。良い行いを頑張って生み出すんじゃなくて、ひたすら神に信頼して神により頼むことで良い行いが与えられるものなんだっていうことが分かってくるんですよ。だから本当にこの信仰の交わりっていうのが生きて働いている教会というのは強いですよ。みんなが励まされるから。なるほど、良い行いってのはこういうものなのかって。ただなんかトゥードゥリストがあって、これをしました、あれもしました、はい、今日のやること終わりましたみたいな、そういうのじゃないわけですから。喜びがあるんですよ。勢いがあるんですよ。で、そのコイノニアの中にいると、信仰の交わりの中にいると、行いがそこには伴っているし、それを見て、またそれなんでそうなったかということを聞いて、で、なるほどって、イエス・キリストのためにこの一つ一つやっていく良い行いについて理解が深まっていくわけです。7節には、そのピレモンが結んだ愛の実によって、パウロは喜びと慰めを受けたというふうに書いてあります。また、ピレモンから愛を受けたその生徒たちの心が力づけられたというふうに書いてあります。英語だと、心がリフレッシュされたというふうに書いてあります。リフレッシュっていうのは、その元気を取り戻すとか、新鮮になるとか、その新しくされるとか、そういう意味ですよね、リフレッシュっていうのは。だからこの信仰の交わりというのがあると、そのお互いに愛し合って、互いに喜びと慰めがあって、そして力づけるこの心をリフレッシュするという素晴らしい機会なんですよ。私たちの教会にももっともっと与えていただきたいですよ。このような信仰がって、私たちの心が、お互いの心がリフレッシュされて、よりまた新しくなって、よし、私はまた今週一週間、また今日も一日、イエス・キリストに会って生きていこうって、信仰が励まされるんですよ。で、お互いに喜びがあるんですよ。ああ、神がしてくださったっていう。そのような生きた、また良い行いについての正しい理解が伴うような、実際に行いも伴うような信仰の交わりを与えていただきたいです。8節から結構長いですけど、20節までずっとっていうのは、そのこのピレモンへの手紙の本題です。オネシモっていう、そのピレモンの、奴隷がいて、その奴隷に対して、奴隷をどう扱って、このオネシモをどう扱うかということに関して、パウロは、ピレモンにお願いしています。少しずつ読んでいきましょうか。8節と、9節の前半です。私はあなたのなすべきことをキリストにあって少しもはばからず命ずることができるのですが、こういうわけですから、むしろ愛によってあなたにお願いしたいと思います。ピレモンへのお願いなんですけど、パウロはピレモンに対してなすべきことを命じることができるって。だって、使徒だからね。そして後半を見てみると、そのピレモンがイエス・キリストを信じたのは、そのパウロのミニストリーによるんですよね。だからその、メンターというか、彼のその成長を、助けるものとして、何をなすべきかということを命じることはできるって。しかも少しもはばかることなくですよ。当然のこととして命じることはできるんだけども、そうじゃなくて愛によってお願いしたいって。もちろんそのパウロは毎回こうじゃないですよ。状況によっては厳しく戒めるときもありますよ。でも愛によってお願いする方がいいっていうことを、この場合にはね、そのパウロは理解しているわけです。これはそのパウロの、知恵でもありますね。何でもかんでもそのこうしなさい、ああしなさいっていうふうに言ったら関係が立て上がらないじゃないですか。で、9節の後半から10節。年老いて今は、またキリストイエスの囚人となっている私、パウロが、獄中で産んだ我が子、オネシモのことをあなたにお願いしたいのです。 その、オネシモについてお願いしたいんだと。で、オネシモ、つまりその、私に免じてくれよと。キリストイエスの囚人となっているんですって。また、その、捕まっているんだけどもねって。しかももう年老いたパウロですよって。だから私に免じて、これから言うオネシモのことを聞いてくれませんかねって。で、オネシモという人を、そのパウロは獄中で産んだというふうに言ってます。しかも我が子って呼んでます。で、16節を、まあ、後でまた詳しく読みますけど、見てみると、もはや奴隷としてではなくっていうふうに言ってますから、オネシモはフィレモンの奴隷だったということがわかります。でも、オネシモのところに、このフィレモンがいない、あ、ごめんなさい。フィレモンのところにオネシモがいない、反対になりましたね。フィレモンのところにオネシモがいないっていうことは、つまり、パウロのところにオネシモさんがいるってことは、彼がフィレモンのところから逃げたってことですよ。脱走兵ならぬ脱走奴隷ですよ。まあ、脱走してどうなったかっていうのはよくわからないですよ。書いてないのでね。いきさつはその不明ですけども、でも最終的にローマに囚われて、パウロと同じ刑務所に入れられたということがわかります。そこで、パウロからイエス・キリストについて、オネシモは聞いたはずですよ。パウロは彼に証しをしたんですよ、イエス・キリストのことを。そして、オネシモさんはキリストを信じたんですよ。刑務所の中で。だから、パウロはオネシモのことを獄中で産んだ我が子って呼んでるんですよ。だ人はどこでどうなるかってわかんないんですよ。刑務所に入るってことは嫌ですよ。誰も。でそれも、ね、悪いことして捕まって、実際に実刑を受けてね、服役するなんて、それは悲惨な話じゃないですか。ひどい話ですよ。でも、どうなるかわかんないんですよね。だから神を信頼してたり、その神、信仰で踏み出すことっていうのが、もういつもベストですよ。もうどうなるかわかんないから、私たちには。神が何を願っておられるのか、それをもう、ひたすらに求めて、神を信頼するっていうところに、私たちのその意識を向けるっていうところはもう、それがベストですよ。で、このオネシモについてパウロは、この主人である、ピレモンにお願いがあったわけですね。10節と、12節。彼は、前にはあなたにとって役に立たないものでしたが、今はあなたにとっても、私にとっても役に立つものとなっています。そのオネシモをあなたのもとに送り返します。彼は私の心そのものです。オネシモは役に立つものとなったって。面白いですよ。オネシモっていう、名前の意味は、有益とか役に立つって意味なんですよ。だからもともとオネシモはオネシモじゃなかったんですよ。だけど今はオネシモになったんですよ。そんな感じです。主人のもとを脱走するような役に立たないものだったんですよ。だって、奴隷が、しもべがですよ。主人のもとから脱走するなんて最低じゃないですか。役に立たないですよ。だって、まあ、奴隷というかそのしもべの、それ、奴隷性を、称賛してるわけじゃないし、それを同意してるわけでもないですよ。でもその一役割としてですよ。聖書、パウロは言ってるじゃないですか、奴隷に対しては。その主に使えるように、あなたの主人たちに使いなさいって。だからそれからすると相当役に立たないんですよ。でも今はフィレモンにとって役に立つものとなったんですよ。なぜかというと、イエス・キリストを信じたからですよ。で、その奴隷の、イエス・キリストを信じたときに、その人が奴隷の身分であれば、その人は主イエスに使えるように、主人にも使えるようになるはずだから。だから、当然役に立つものと、なってるはずなんですよ。また、パウロにとっても役に立つものとなったというふうに、パウロ自身が言っています。で、獄中で、その牢の中でオネシモはパウロに仕えていたはずですよ。一緒に祈っていたり仕えるっていうのはそういう意味ですよ。なんか、俺の足洗えとかね、俺の服洗えとか、そういう話じゃなくてですよ。一緒にその道路者とかその一緒に祈ったり、で、こまごまとしたことを手伝ってくれたりとか、そういう話ですよ。で、このオネシモをフィレモンあなたのところに送り返しますって。だ普通、この時代は そういうことはありえなかったというふうに言われています。で、ローマ帝国のその奴隷というのはものすごく多くて、まあ、人によっては、その総人口の半分以上が奴隷だったというふうに、言う人たちもいます。ものすごい数ですよね。日本で言ったらね、1億2000万、1億3000万とか日本にはいますけど、でその中の、半分だから7000万ぐらいが、奴隷っていう感じですよ。ほとんどの人、人口の半分以上が奴隷ということは、彼らがその反旗を翻したとしたら、ローマ帝国にかなりの力を持つじゃないですか。なので、そのローマ帝国としては、このたくさんいる奴隷たちに反旗を翻すその機会を与えたくないんですよ。だから奴隷に対してはものすごいひどい扱いをしたというふうに言われています。まあ、特にその、自分の主人に反抗的なもの、逃げ出すものは極刑だったって。もうほぼ間違いなく死刑だって。反乱が起こらないようにですよ。で、もしくは、その、逃げた奴隷を捕まえて、捕まえられたら、この額に、鉄の焼き印をするって。F っていう。フュージティブっていうのが、脱走者っていう意味なんですけど、もちろん、フュージティブっていうのは英語ですけど、その言語にあたるその、言葉の F、その同じ F の、頭文字なんみたいなんですけど、で、その F っていう風に書かれた、その、焼き印がされるんですよ、ここにビシャって。だから、その人一生 F っていう、文字が額にあるんですよ。だから、この人見たら、あ、こいつ一回逃げたんだっていうことがわかるんですよ。もう一生奴隷でしょうし、自由になることはできないし、その主人の元から逃げた奴隷としてずっと扱われるから、ものすごい冷遇されますよ。だからもうそうやってその権力というか圧力で思いっきりその押さえつけて、その反発できないように、社会としてしてたわけですね、ローマ帝国は。だから、オネシモを、この脱走した、奴隷を主人の元に送り返すっていうことは基本ないんですよ。無傷で。だけど、パウロはオネシモをピレモンの元に送り返しますというふうに言ってるわけです。しかも、パウロはオネシモのことを彼は私の心そのものだって言ったんですよ。オネシモがどんな人だったかっていうのをパウロ知ってるんですよ。オネシモがピレモンに対してどのようなひどいことをしたかということを知ってるんですよ。だって主人の元を逃げるわけだから。で、奴隷だからもうしょうがないとかそういう話じゃないんですよ。奴隷としてその自分の身分があるんであれば、その主人に仕えるというのが、その、正しいことだから。当然その奴隷制度がない方がいいですよ。だって、それが良くないから、天国には奴隷制度なんかないわけだから。で、そのオネシモがひどいことをしたことを知ってるんですけども、それと同じように、オネシモがイエス・キリストを信じて、彼の心が本当に変えられたということをキリストにあって変えられた、聖霊によって変えられたということも、パウロは知っているんですよ。だからピレモンがオネシモを受け入れやすいように、オネシモを私の心そのものというふうに呼んでるんですよ。第一コリントの2章。第一コリントの2章。15節と16節。第一コリントの2章。15節と16節。第一コリント2章。15節、16節。御霊を受けている人はすべてのことをわきまえますが、自分は誰によってもわきまえられません。一体誰が主の御心を知り、主を導くことができたか。ところが、私たちには、キリストの心があるのです。パウロは、オネシモのことを、私の心そのものだっていうふうに言ったんですよ。で、聖霊が、私たちの、その心に与えられている、聖霊が与えられている人には、イエス・キリストの心も与えられているんですよ。だから、神は、私に対して、信仰も与えてくださったし、聖霊も与えてくださったし、キリストの心も与えてくださったんですよ。 イエス・キリストは今も生きていて私たち一人一人のために取りなしをしてくださっているって。どのように父なる神の前で取りなしをしてくださっているかというと、父よって、この千尋さんは私の心を持っているものですって。ある意味、私の心そのものですって。イエス・キリストのように私のように扱ってくださいって。イエス・キリストは私のために取りなしておられるんですよ。私たちのために。そして私の心を受け取るように、どうかこの人を受け取ってくださいって、取りなしておられるんですよ。めちゃめちゃ心強くないですか？パウロは、このオネシモのことを、人に仕えるというか、その福音に仕えるものとして、加えたいんですよ。自分の道路者として。13節と14節。私は彼を私のところに留めておき、福音のために獄中にいる間、あなたに代わって私のために、使えてもらいたいとも考えましたが、あなたの同意なしには何一つ住まいと思いました。それはあなたがしてくれる親切は強制されてではなく自発的でなければいけないからです。で、パウロは自分のところに留めておきたいんですよ。自分がその獄中にいる間はね。で、それでその福音のために投獄されているその自分に仕えてもらいたいんですよ。一緒にその労してほしいんですよ。祈ったり、またその手紙を書いたら、その人のところに行って、またその教会に行って、で、その手紙を届けたり。で、そのようなそのミニストリーとか奉仕ってのはたくさんあるわけですよ。オネシモは本当にその名のごとくイエス・キリストを信じて心が変えられたので、その役に立つもの、有益なものとなったから、パウロにとっては、その彼が一緒にいてくれた方が、隣にいてくれた方がありがたいんですよ。で、もし、そのオネシモが、その私のもとに留まっていられるんであれば、あなたに代わって、そのフィレモンに代わって私にその仕えてもらうようなことになるって。だからオネシモをもし私に、与えるというか、私のミニストリーに加えさせてもらえるんだったら、あなたが私に仕えるようなことになるって、そのように考えてもいいんじゃないかと。でもパウロはフィレモンの同意を求めてるんですよ。パウロはその使徒として、またフィレモンを、救いに導いた者として、何のはばかりもなしに、大胆に、じゃああなたのところから逃げたこのオネシモを私にください、譲ってくださいと。その私のこの福音の働きのために使いさせたいんですって。だから私のもとに留めておきますよって、いいですねっていうふうに言うこともできたんだけど、その丁寧に、あなたの同意がもらいたいんだって。人として命じるんじゃなくて、その友人として愛によってお願いしたいんだって。あなたのその親切というのは強制されてではない自発的なものでなければいけないからだって。で、このピレモンの親切っていうのは、ギリシャ語を見てみると、その良い行いというふうにも訳せるんですよ。エペソの2章の10節で、私たちは神の作品であって、良い行いをするためにその作られたと。で、その良い行いもあらかじめ私たちのために備えられているというその良い行いと同じ言葉が使われています。だからその親切からすること、つまりその良い行いなわけですよ。その良い行いというのは、また親切というのは自発的である必要があるって。だから強制されてしまうと、その親切というのは、つまり愛でなくなってしまうんですよ。親切ではなくなるし、良い行いではなくなるんですよ。だから、良い行いというのは、イエス・キリストに対してするものであって、自発的なものである必要があるんですよ。強制的に、また牧師がそんなこと言うよるからなって、ジロさんに怒られるとか、他の人のなんか目が気になるとか、でそうやって嫌々とか、その強制されてやるもんじゃないって、良い行いというのは。自発的なものですよ。で、信仰によるものですよ。喜んでやるものですよ。どんな親切も、良い行いも、そうですよ。自発的なものでなければ、親切じゃないし、自発的なものでなければ、良い行いではないんですよ。でも逆に言うんであれば、 神はその自発的な神に対するイエス・キリストに対する行いというのをあらかじめ備えてくださってるわけですよ。だから求めたらその良い行いが与えられるはずですから。私たちもイエス・キリストにあってこの良い行いをすることができるんですよ。だって神が与えてくださるわけだから。15節から17節。彼がしばらくの間あなたから離されたのは、多分あなたが彼を永久に取り戻すためであったのでしょう。もはや奴隷としてではなく、奴隷以上のもの、すなわち愛する兄弟としてです。特に私にとってそうですが、あなたにとってはなおさらのこと。肉においても、主にあってもそうではありませんか。ですからもしあなたが私を親しい友と思うなら、私を迎えるように彼を迎えてやってください。ここでもそのパウロのお願いですよ。私を迎えるように彼を迎えてくださいって、この手紙を持ってるんですよ、オネシモさんは。だからピレモンがオネシモを見たときに、こいつって思ったはずですよ。で、それでそのパウロからの手紙を持ってるんですよ。まあ、もちろんその最初に話したときに、どの面下げて帰ってきやがったみたいな感じかもしれないですよね。でも、これを読んでるんですよ。で、それで、オネシモさんの、立場になってみると、もう、いろんな汗かくかもしれないですね。で、その、ピレモンは読んでるんですよ。オネシモの、その、オネシモが前にいるんですよ。で、オネシモが、このピレモンの元から脱走したのには、理由があったのかなって、パウロは言ってます。ピレモンが永久に、オネシモを取り戻すためだったって。つまり、キリストを信じて、永遠に愛する兄弟として、その関係が与えられるためだったかもしれないって。いろんなことにその神にあって、その計画はあるんですよ。私たちがどんなに考えても、どんなに頑張っても、神がお決めになったその計画ってのは変わっていかないんですよ。だから、本当にその神を信頼して、私のために、私の周りの人たちのために、ベストとして、神が用意しておられるその、御心を受け取って、計画を受け取って、そのためにその祈っていきたいですよ。そこに使えるものとなっていきたいですよ。でもやっぱそこも、デモってなるんですよ。自分には考えがあって、自分には怖いからね。やっぱ信仰なんですよ。神が私のベストを知っておられる。この人の、あの人のベストを神が知っておられるって。だからそれを信じないと手放せないです。自分の考えっていうのは。自分の考えがベストだと思ってるから手放せないんですよ。私の考えよりも神の考えがベストだっていうふうにその信じてないと手放すことって絶対できないんですよ。怖いもん。自分に対しても、他の人たちに対しても。で、パウロは多分、あえて、そうかもしれませんねっていうふうに言ってるんですよ。この、15節は。多分、おそらくって。あえてこの言葉を使ってるはずです。だって、神がオネシモを救い、福音に使えるものとして召しておられるって言ったら、むちゃくちゃプレッシャーじゃないですか。だから、オネシモを私のもとに、私に使えるもの、福音に使えるものと私の同労者として、私によこしてくれませんかっていうふうに言ったらプレッシャーじゃないですか。神がこの計画をされたのに、あなたはそれに立てつくんですかみたいな話、そのニュアンスになってくるから。多分っていうふうに言ってるんですよ。だからここでもそのパウロは知恵があるし、またピレモンに対するその愛がありますよね。オネシモはイエス・キリストを信じて、主イエスにある兄弟となったんですよ。だから主人から脱走した奴隷を迎えるように迎えないでほしいって。むしろ主イエスにある兄弟を迎えるように迎えてほしいって。そして親しい友であり、主イエスにある兄弟である私を迎えるように、パウロを迎えるように、オネシモを迎えてほしい。で、そうパウロは、ピレモンにお願いしてるわけですね。親しい友として、愛を持って。ここも同じなんですよ。このパウロがオネシモを取りなしてるんですけど、ピレモンとの間に立って。イエス・キリストは私と神、父なる神との間に立って私のことを取りなしておられるんですよ。イエス・キリストは私のことを、その神の前に、 お連れしてくださるときに、父よって私を迎えてくださるように、この千尋さんをあなたのもとに迎えてくれませんかって。私は神のもとから脱走した奴隷ですよ。主従関係だから。私はだから、その、であるにもかかわらず、私はその主人である神のもとから逃げたんですよ。つまり、自分のやりたいことをやってるんですよ。やってたんですよ。イエス・キリストのことも、意に返さないで。私の好きなことをやってたんですよ。逃げてたんですよ。神から。本来、神が私を作ったのは、神のその満足のためですよ。神の喜びのためですよ。神が願っておられることを、その私が、その神に頼りながら、一つ一つ行っていくことを神は喜ばれるわけじゃないですか。神とのこの親しい交わりを喜ばれるわけじゃないですか。お父さんってその親しい関係を喜ぶわけじゃないですか。でもその喜びとかは関係なしに自分の喜びを求めて、この父なる神の前から脱走したんですよ。主人である父なる神に従うことも、感謝することもしてなかったんですよ。でも、主イエスは、こんな私をご自分の命をかけてあがなってくださったんですよ。そして私をご自分の心を持つ者として紹介して、神の前に、イエス・キリストご自身を父なる神が迎えるように、私を迎えてくださいって取りなしてお願いしてくださってるんですよ。で、私が神の恵みの御座の前にイエス・キリストの御名によって出ていくときに、イエス・キリストはそのように、お千尋さんが来ましたって、父よって。私はこの人に私の心を与え、また私がこの人の罪をあがないましたって。だから私を迎えるように、この千尋さんを迎えてくださいって、そう取りなしてくださるんですよ。さらにですよ。ここもそのイエス・キリストと、被るんですけども、18節と19節。もし彼があなたに対して損害をかけたか、負債を負っているのでしたら、その請求は私にしてください。この手紙は私の自筆です。私がそれを支払います。あなたが今のようになれたのもまた私によるのですが、そのことについては何も言いません。オネシモに負債があるんだったら、パウロは私が払いますって言ってるんですよ。おそらく、オネシモはピレモンのところから逃げたときに、金品を盗んでるんですよ。だからこんなこと言ってるんですよ、パウロは。奴隷が逃げれば死刑なんだけども、盗んだとしたら もっとそれで死刑に値しますからね。で、二重の死刑なんですよ、本来。でもそのオネシモが支払うべきものがあれば、返さないといけないものがあるんだったら、私が支払います。私が、それをその私の負債として、あなたに支払いますって言ったんですよ。パウロは自筆でこのことを書きましたって。私は本気ですって。まあその後ちょっとした脅しっぽくも聞こえる今のあなたが今のようになれたのもまた私によるのですか。このことについては何も言いませんって言ってるしねなあ、ピレモンもまたそのパウロを通してイエス・キリストを知ったわけですよ。だからまあ何も言いませんっていうよりは、まあ言わずもがなというか、言う必要もありませんけどっていう、そういう言葉なのかなとは思います。で、そういうパウロも全員、ピレモンもオネシモも私たちもイエス・キリストにある意味借りがあるんですよ。イエス・キリストは私の神に対する負債をご自分の命で支払ってくださったんですよ。私には思いっきり負債があったんですよ。払うことができない負債だったんですよ。私はもう絶望するしかなかったんですよ。私はその神のもとから逃げて、神の願いじゃなくて自分の願いに生きてたんですよ。もう死刑に値するものだったんですよ。永遠のその苦しみに値するものだったんですよ。でもイエス・キリストが私の罪を、私の負債を全部負ってくださって、そうだけじゃないですよ。私に心を与えてくださって、私をその友と呼んでくださって、 私に霊を与えてくださって、で、神の前に私が出ていけるように、常に取りなしをしてくださっているんですよ。で、それを私たちが信じるかなんですよ。私のイエス・キリストを信じたってことは、このように私の人生が思いっきり変えられていったってことなんですよ。私の頑張りとか私の正しさとか私のなんか背景とかそういうもので神に近づいていくに違うんですよ。イエス・キリストがしてくださったその贖いの技によって、イエス・キリストが私のことを取りなしてくださって、私を励ましてくださって、そして神が私のことをそのイエス・キリストの家に正しいものとしてご自分の子として認めてくださるというその信仰で出ていくんですよ。神の前に出ていくときに、なんか取り繕って、私はこういうこともしましたって、でもだってこんなんだからって言い訳言って、その出ていくに違うんですよ。素晴らしい人だから神の前に出れるんじゃないんですよ。神の御前に出ていくのにふさわしい人なんか一人もいないんですよ。このパウロでさえ。でも出ていけるのは、イエス・キリストご自身が私のために取りなしてくださっていて、イエス・キリストご自身の名前を私たちに与えてくださって、その名のゆえにイエス・キリストに免じて出ていけるんですよ。オネシモがどの面下げてですよ。ピレモンの前に出れるかですよ。パウロがここに関わっていて、パウロ以上にイエス・キリストが関わっているからじゃないですか。私はどの面下げて私の主人である神の前に出れるかですよ。出れないですよ、私なんかが。牧師だとか関係ないですよ。でもイエス・キリストが私と神との間に立ってくださって、取りなしてくださるので、私はこの神の前に立てるんですよ。私が神に受け入れられるのは、イエス・キリストのおかげなんですよ。私の素晴らしさとか、私の祈りの素晴らしさとか、私の姿勢の素晴らしさとか、そういうのじゃないんですよ。本当にイエス・キリストによるんですよ。このシンプルな真理を信じていれば、どんなところでも、何をしたとしても、どっからでも、このキリストの皆によって、父なる神のもとに出ていけるんですよ。でもこれが揺るぐので、私の肉があって、悪魔がいて、世の中的なその考え方があって、こんな私が神の前には立てないとかって当たり前のことなのに、どんな私も立てないんですよ。それでその神から遠ざかるんですよ。神の前に出て助けてくださいっていうのがはばかるんですよ。イエス・キリストが私のと神との間に立って取りなしをしてくださるという、キリストの皆のゆえに神の前に出ていけるという、その信仰が、私を神の前に立たせるんですよ。その信仰が、私の考え方を変え、私のその信じているものを変え、私の人生を変えるんですよ。オネシモはその人生変えられましたよ、思いっきり。それはイエス・キリストを信じたからですよ。彼が正しいことを、そのパウロの下で、門下生みたいにちょこちょこちょこちょこ働いたからじゃないんですよ。イエス・キリストを信じて、その心が変えられたからですよ。その考え方を改めたからですよ。その行いを変えた、変えられ、その行いが変えられていったからですよ。イエス・キリストが、おねしものために取りなしておられたからですよ。20節。そうです、兄弟よ。私は主にあって、あなたから益を受けたいのです。私の心をキリストにあって、元気づけてください。主にあって、つまり主の家に、イエス・キリストの家に、私はそのピレモンから、あなたから、益を受けたいんだって。つまり、おねしもを自分のもとにまた送り返してほしいって。福音に仕えるものとして、私と一緒に働くものにしてほしいって。つまり、良い行いを私に与えてくれませんかって。自発的に。で、7節にあるように、その、心をリフレッシュするとか、励ましを与えるとか、そのピレモンの神に対する応答が、パウロの心を元気づけるんだって。だからお願いしますと。21節と22節。私はあなたの従順を確信して、あなたにこの手紙を書きました。私の言う以上のことをしてくださるあなたであると私は知っているからです。それにまた、私の宿の用意もしておいてください。あなた方の祈りによって、 私もあなた方のところに行けることと思っています。まあ、確信、パウロが確信していることですけど、ピレモンに対しては、そのピレモンの従順を私はその確信してるってパウロは言ってます。ピレモンの従順っていうのは、キリストに対する従順ですよ。つまり、イエス・キリストがしてくださったことへの応答です。神が私に良くしてくださったって。だから神が私に良い行いを与えてくださるって。オネシモについてのパウロの願いを聞いてくれるということを私は確信してますって。しかも私の言う、私のお願いする以上のことをあなたはいつもしてくれるんだって。私はそうしてくれることを私は知ってるよって。そうじゃなかったらオネシモにこの手紙を持たさないですよ。そしてまた、パウロが確信していることは、ピレモンのところにまた行けるはずだって。だから私の宿の用意をしといてほしいって。で、ピレモンたちが祈ってくれてるので、神が答えてくださるって。もちろんそのパウロは祈ってたし、自分のため、自分のこと。また他の人たちが多く彼のために祈ってたんですよね。だから祈りが、つまりその神がそうしてくださるはずだっていうその信仰があるんですよ。パウロには本当にこの神が私を助けてくださる、神が私を導いてくださるところに、もうそこに必ずベストがあるんだっていう、もうその彼がその信仰によって生きていることがわかりますよね。で、23節と24節。周りの人たちからのよろしくですね。キリストイエスにあって、私と共に囚人となっているエパフラスから、あなたによろしくと言っています。私の道路者であるマルコ、アリスタルコ、デマス、ルカからも、よろしくと言っています。で、道路者たちの中にデマスっていう人が出てきますけど、第2テモテの4章、10節で私たち学びましたけども、彼はその世を愛して、パウロを見捨ててテサロニケに行ってしまったっていう人ですね。まあ、この時にはまだ一緒に道路者として働いてたんですね、このデマスさん。で、マルコはマルコによる福音書のマルコだし、ルカはルカによる福音書のルカですね。だから福音書を書いたこの二人がここにいるんですよ。最後の25節は、祈りです。主イエス・キリストの恵みがあなた方の霊と共にありますように。本当にそのキリストの恵みがあるように、これをその最後に、ピレモンに対して祈っています。これは後日談というか、そのオネシモについてのその記述ですけども、まあ、聖書じゃないから、どこまで正しいかっていうのは言えないですけども、まあ、参考程度にですよ。で、イグナチオスっていうその人がいてですね、大体紀元100年ぐらいの人です。で、その人が、エペソの教会に対して書いたその手紙が、あるんですけども、その中にオネシモっていう人が出てくるんですよ。で、オネシモっていうのは、そのエペソの監督とか、長老とか、その牧師なんですよ。もしかしたら同じオネシモさんかもしれないですよ。で、この、ピレモンへの手紙が書かれた、時代に、オネシモがもし、ティーネイジャーで、10代の子で、もしくは、その20代全般ぐらいの人だったら、その紀元100年ぐらいっていうのは、その70歳ぐらいだから、十分に、長老になってたり、監督者になってたり、牧師になってたりする可能性はありますよね。はっきりはわからないけど。でもいずれにしてもそのオネシモが、本当にその自分の行ったことを悔いて、神のイエス・キリストにあってそれを許しを受けて、その救われたんですよ。もし、その牧師になってたとしたら、本当に素晴らしいですね。信仰に基づいて生きたから、オネシモさんはそうやって変えられていったんですよ。誰にでもチャンスがありますよ。どんな失敗した人でも。だから、このピレモンへの手紙というのは、本当に短い、もう今日で終わりなんですけど。キリストの私たちに対する取りなしがわかるし、イエス・キリストを信じるその信仰によって、その信仰に基づく人生というのが、どれだけその変えられていくものなのかということを知ることもできるし、またその信仰の行い、っていうのは、その行動が、信仰の交わりっていうのは、行動が伴って、そこで互いに励まし合うような、喜びとか慰めがあるようなところ、またその信仰の交わりの中にいると、良い行いっていうのが何なのかということが、よくわかる、その手紙ですよ。で、その奴隷とか、主人とか、経済とか、政治とか、そういうのを、その、神の愛とかイエス・キリストの福音というのは凌駕するって、それを上回るってことがはっきりとわかる手紙でもありますよ。 他の手紙とは少し、テーマが違うんですけども、でも、はっきりと、イエス・キリストのにあるその福音っていうのは語られてますよね。で、本当に信仰によって人生が変えられていくっていうのを、ここからも学ぶことができます。ピレモンへの手紙でした。最後祈ります。天のお父さん。本当にあなたにあって、あなたがその使わせてくださったイエス・キリストにあって、人の、歩みが変わっていく。本当にこの福音によって変えられるということは、また信仰で生きるということは、私のその想像を超えます。オネシモのような人が、その変えられて、主人のもとに戻って、また福音に仕えるものとなっていくような、力が、福音にはあります。私自身もあなたの前に全く役に立たない。むしろそのあなたの前から逃げて、そしてその自分に仕えてたものであったにもかかわらず、今こうしてイエス・キリストの家にあなたの前に立つことができていること、本当にありがとうございます。どうぞあなたがしてくださったことの一つ一つ、あなたが私に与えてくださっている約束の一つ一つを本当に信じて、それを握って、あなたとの関係、またイエス・キリストとの関係、そしてお互いの関係を築いていくことができるように、どうぞ助けてください。お願いします。あなたがおられることを信じていて、私が義と認められたことを信じていても、なんかその自分が変わっていくとか、人が変えられていくとか、人が救われてくるとか、そういうところに信仰が働かなかったりします。どうぞ私の考え方をもう一新してください。お願いします。またそれができるように、あなたに信頼できるように、どうか私に信仰を増し加えてください。お願いします。本当に信仰がオネシモを劇的に変えたように、私が信仰によって変えられていきますように、ますますあなたを信頼して、あなたを信じていくことができるように、どうぞ助けてください。その信仰の交わりが私たちの教会に与えられ、あなたを信頼すること、あなたに信頼して一歩踏み出すこと、それがお互いの喜びとなり、慰めとなり、本当に私たちの間にある、そのコイノニアとして、与えてくださいますようにお願いします。お互いの信仰を励まし合う機会を、どうぞこれからもますます与えてくださいますようにお願いします。イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。